皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回8回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く、社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は沖縄共同病院小児科の安藤文恵先生に、新型コロナウイルス感染症についてのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは安藤先生自己紹介お願いいたします。はい、
沖縄共同病院小児科の安藤と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回先生とですね、まあ、初対面なんですけどもお話ですねいろいろ伺っていきたいと思います。
はい。
まず先生のですね出身地など教えていただけますか。
はい。私はですね名前は安藤ですが、はい、出身は沖縄県読谷村出身です、ね。
読谷なんですね。キロロの出身の。
そうです。
はい、わかりました。あと先生まあ、大学はどちらを 出られてますか。
大学は琉球大学医学部です ね, ですね、
はいはい、琉大を出てその後は琉大の方に、
はい、琉大 の小児科の方に、はい、入局しまして、はい、その後那覇市立病院ハートライフ病院、はい、名護療育園など勤務していました。
はいはい、あちこち転々としたわけですね。
はい、転々としました。はい。
あと先生の、はしかによる、まあ、後遺症でっていう話もあります。子どもたちのですかね、そういったお話もあるようですけど、ちょっとお聞かせ願いますか。
はい。実はですね、私琉大の小児科に入局して最初の研修医の時に受け持った患者さんが、はい、はしかの後遺症による患者さんでした。はいはい。でまたその後勤務した名護療育園もですね、はい、そのはしかによる後遺症で寝たきりになってしまった子どもたちに出会ったんですね。はいはい。それでワクチンの重要性を再認識してですね、はい、予防が大事だなと思って、はい、小児科医だったんですけれども、はいはい、この公衆衛生の道も大事だなということで、はいはい、その後平成25年に那覇市保健所の方に入りました。
はいはい。保健所の方でも勤務されたわけですか。
そうですね。
はい、なるほど。はい。あと他にも経歴があるようですけど、
はい、はい、保健所勤務中にですね平成27年に1年間、はい、国立感染症研究所の方に研修で行きまして、はいはい、全国 の感染症のアウトブレイク調査を行いました。
は
い、
全国の調査。
はい、はい、そうですね。ま、そのあとまた沖縄の方に戻って那覇の保健所にいたんですけれども、はい、今年の1月からまた小児科医としてですね、はい、沖縄共同病院の方に勤務しています。
はい、ありがとうございます。小児科勤務ということですけど、まあ、そういった感染症にもねいろいろ携わっているということなんですね。
はい、
はい、わかりました。あとプライベートもね少し聞きたいなと思いますけど、
はい、
まあ、先生の家族構成などもお聞きしていいですか。
あ、そうですね、はいはい、家族は夫と子供が4人います。
4人いるんですね。はい、はい。
で、まあ、上は高校生で一番下は2歳で離れてるんですけれども、ね、最近もう家族でですね休みの日は、はいはい、テレビゲームをするんですが、はい、その昭和世代でですね、はい、流行った桃太郎電鉄ってわかりますか。
桃太郎電鉄ちょっと
わからないです
か。わからないんですけど
なんかそうですか、はい、私たちのなんか夫婦の中では流行ってたんですけど、はい、それがまたリバイバルで出てきまして。
あ、そうなんですね。
はい、全国各地を電車に乗って、はい、スゴロク形式でやる形なんですけれども、はいはい、全国各地の特産物であったり、はい、地理を覚えていけるので、はい、子どもたちにも楽しいですし勉強になる。
勉強にもなる。
今休みの日はそれにハマってます。
はいはい、ハマってるんですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと少しだけ休憩入りたいと思います。
Thank you.
はい、それではですね、引き続き安藤先生にですねお話を伺いたいと思います。今日のテーマでありますね、新型コロナウイルス、感染症についてちょっとお話聞かせください。
はい、新型コロナウイルス感染症というのはですね、名前の通り新型コロナウイルスにかかった感染症のことを言いますが、はい、コロナウイルス自体はですね、はい、今回の新型コロナウイルスを含めて7種類のコロナウイルスがあるんですね、
はいはい、7種類あるんですね、
はいはい、そのうち4つの4種類はですね、はい、風邪ウイルスの仲間で、皆さんも普通にかかってるウイルスです、はいはい。で5つ目のコロナウイルスが2002年に、はい、これも中国を発端に流行した SARS コロナウイルスと言われている、はいはい、そうですね、はいはい、覚えてらっしゃいますか、
はいはい。
6つ目のコロナウイルスはですね、2012年に中東のヒトコブラクダを介して感染した、うん、はい、MERS コロナウイルス、MERS、
これもよく聞きましたね。
そうですね、はい、流行しましたね。また現在流行しているコロナウイルスが7番目の新しい新型コロナウイルスとなります、
はい、なるほど、わかりました。このコロナウイルスですね、潜伏期間等々教えてもらえますか。
はい、潜伏期間はですね、平均が 4,5 日と言われてまして、はい、長くて14日間ですね、はい。また感染経路はですね、はい、一般的には飛沫感染と接触感染で感染します。
この飛沫感染とか、接触感染ですね、その違いなどもはい、教えていただけますか、ね。
はい、飛沫感染というのはですね、唾やしぶきが相手の顔に直接飛んで感染してしまうことですね、
はい。
またそれに対して接触感染というのはですね、ウイルスがついた手すりやドアノブなどを触ってしまって、うんうん、結果的に自分の手にウイルスがついて、はい、その手を洗わないまま自分の顔を触ってしまって感染してしまうことですね、
はいはい、
う
ん、手を洗わないままだと感染すると、
はい、そうですね、はいはい。で、症状なんですけれども、はい、症状がない方もいますが、はい、よくある症状はですね、熱、咳、喉の痛み、頭痛、強いだるさなどですね、
はいはい。
微熱が1日だけ出て、あとは症状がないっていう軽い方もいらっしゃいますし、はい、インフルエンザのように急に高熱になる方もいます、
はい、
強いだるさを感じるのも特徴的とされています、はいはい。また有名な味覚症状ですが、はいはい、コーヒーの味がしないとかですね、ポッカリセットがもう本当に水に感じたという方も実際にいらっしゃいました。
はいはい、わかりました、軽い症状から本当にインフルエンザのように重たい症状まで様々ということなんですね。
そうですね、
はい。あと無症状の方のですね、感染というのはどんな感じですか。
はい、そうですね、一般的に感染症というのはやっぱりこう症状がないであったり症状が軽い場合は人にうつしにくいとされているんですけれども、はい、新型コロナウイルスはそこが他の感染症と大きく異なる、はいはい、ところですね。新型コロナウイルスは症状が出る2日前から人にうつす力を十分に持っていることがもう分かっています。
2日前から、
はい、はい、症状が出る2日前から症状が出始めて10日後まで、はい、合計で12日間が人にうつす期間とされています、
はいはい、結構長いですよね。
そうですね、はいはい。でその熱などの、ね、最初の症状が出た日を発症日と言いますが、うん、はい、その発症日前後がですね、一番感染力が強いと言われていますので、自分が感染したことに気がついていない時期というのが感染を広げるリスクが高い時期とされています、
は
い、
結構厄介なそうですね、ウイルスですね、
はい、
わかりました。あとこの濃厚接触者となった場合ですね、どのようにしますか。
はい、保健所が濃厚接触者かどうかを判断しますが、はい、濃厚接触者と判断された場合は、はい、健康観察や外出自粛をお願いされることもありますので、はいはい、その際はご協力よろしくお願いします、は
い。できるだけ、できるだけじゃないですね、外に出ない
こと、はい、できるだけ、はい、
はい。
現在日本ではですね、濃厚接触者となった場合は14日間の健康観察をお願いされて、子どもたち、小中学生であったり学生さんなどはですね、たとえ検査で陰性と判明しても14日間の学校、登校自粛をですね、はい、お願いされることになっていますが、はいはいはい、いわゆるその濃厚接触者の隔離期間を見逃す動きっていうのは海外でもありまして、
はいはい、
アメリカの CDC 疾病予防対策センターではですね、はい、今月の12月2日にガイドライン、はい、変更したばかりなんですが、うん、この自宅待機、いわゆる隔離期間をですね、はい、14日間ではなくて、はいはい、7日間または10日に短縮しています、
はいはい。
もうすでに他のヨーロッパでもですね、濃厚接触者の隔離期間を短縮してるんですよ。
見直してるわけですか。
はいはいはい。
本当に2週間、14日というのは2週間ですけど、7日というのは、ね、1週間、本当に、ね、はい、1週間縮まるというのはね、 本当にいろんな方にも助かるというか動きやすくなるかなと思いますね。
必要な期間であればもちろん大事なんですけれども、不必要に長期間学校を休むというのは、子どもたちにとっては健やかな成長を妨げる影響の方が大きいですので、今後日本でも濃厚接触者の隔離期間をですね、見逃す動きが出てくるかもしれません。
ぜひその期間を、ね、短くできたらいいかなと思いますね。
そうですね、
はい、感染した場合ですね、どのように過ごしたらよろしいでしょうか。
そうですね、感染してしまって、無症状や軽症の方はですね、ホテル療養や自宅療養になります。ほとんどの方が症状が軽いんですけれども、一部ですね、肺炎などの中等症になってしまった方は入院になります。新型コロナウイルスはですね、実は症状が出て、10日経つと、先ほどもお伝えしましたが感染力がないことがすでに分かっていますので、自宅療養中の方は発症後10日経過してかつ症状がですね、良くなって3日以上経っていると PCR 検査をせずにもう仕事復帰ができます。
そのまま復帰できるわけですね。
はい、
感染した後ですね、PCR 検査をしないで、退院するっていうのは大丈夫なんでしょうか。
そうですね、例えば新型コロナウイルス感染症が治って退院した人がですね、また PCR 陽性になったと聞いたら、再燃したのでは、とか再感染とか、
また感染かなとかね、考えてしまいますよね。
また隔離しないとって皆さん思いがちですよね。その点についてはですね、一般の方はもちろん保健所職員の皆さんであったり医療従事者の方も誤解されやすい部分ではあるんですが、実は PCR 検査っていうのはですね、死んだウイルスの遺伝子のかけらまで拾ってしまいますので、PCR 陽性だからといって元気ピンピン の生きてるウイルスとは限らない、
限らないわけですね。
新型コロナウイルスに感染すると、治療して陰性確認してもですね、その後再び陽性出たりすることも多く
て、陰性になった後に陽性が出たりと、
よくニュースでもありますよね。
ありますね。
ただ PCR が完全に陰性化するまで長い方では本当に2ヶ月以上かかる場合もあるんですよ。
2ヶ月、結構長いですね。
その間もずっと感染力のある元気ピンピンのウイルスっていうわけではないんですね。で、新型コロナウイルス感染症についてはですね、もう発症後10日経てば感染力がないっていうのは
ですね、10日を目安ですね。
そうですね、で、この生きたウイルスがいるかどうかっていわゆる感染力があるかどうかっていうのは、PCR 検査ではなくて、ウイルス分離という特殊な検査方法で
行う別の検査ですね。
で、症状が出始めて10日経過していた場合ですね、たとえ PCR 陽性になっていたとしても、ウイルスはもう分離されない、つまりですね、生きたウイルスではなかったということがもう分かっていますので、それを受けまして今年の6月に退院基準も大幅に見直しされました。そこで退院の際はですね、2回の陰性確認をしなくてもいいということになっています。なのでもう退院された患者さんがですね、 PCR も陽性に出たって言っても感染力がないので心配はしなくても大丈夫ですね。
退院してもそういった感染力はないっていうことで、よろしいんですよね。
そうですね、ただですね、やっぱりこう再陽性となった場合に一旦治ってまた2度目に再び感染したのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょうど先日ですね、横浜市立大学の研究グループがですね、大規模な研究の報告をしてまして、新型コロナウイルス感染症から回復された350例の調査をした結果、半年後もですね、97% 以上の方が中和抗体が残っていることが判明しました。
97%、
つまりですね、抗体が残っているというのは、その半年間抗体がある間は再感染する可能性が低いということが分かったんです。
もう再感染はもう 97% ですから、もうほぼ 100% に近い、
ほとんどの
方がもう可能性が低いということですね。
しかしながらも今現在もですね、新型コロナの患者さんが退院されて、施設などに戻られた後にですね、PCR 検査をされてしまって、また陽性が出ましたということで受け入れを拒否されて病院に U ターンするというケースはですね、今でも時々見受けられて問題になっています。問題になってますね。
また陽性になったということで受け入れ拒否。
コロナの患者さんがきちんと治療されて、もうこれ退院というのはですね、感染症法に基づいて隔離解除になってますので、退院となった場合はですね、たとえ退院直後に PCR 陽性となってもですね、不必要に怖がることはありませんので、ご安心されてください。
本当に陽性になったっていうことでね、ちょっと不安がある人たちも多いし、周りもね、大丈夫かっていうことでね、ちょっと不安がある方もね、いらっしゃると思うんですけど、その辺は大丈夫だということですね。
はい、 実はあの過去にもですね HIV あのいわゆるエイズですね、はいはい、同じようにあの理解が得られずに、うん、HIV 陽性者の方がですね、はい、施設に入所できないという問題が数年前にもありました、はいはい、怖いも未知なる感染症というのはやっぱ皆さん怖がりますよね、うんうん、偏見差別に、ね、はい、つながりやすい部分ですが、はい、やっぱ長期的な隔離というのは人権的にも問題ですので、はいはい、偏見をなくしていきたいですね、
はい、そういったね正しい理解を深めるっていうのは本当に大事なことかなと思いますね。
そうですね、
はい、ちょっとここで、休憩入ります。はい、また引き続きですね安藤先生にお話を伺いたいと思います。今コロナウイルスの、ね、お話がありましたけども予防などですねどのようにしたらよろしいですか。
はい、一番大事な予防ですね、
はい、
まあ、実は健康な皮膚っていうのはですねバリア機能がありますので、はいはい、健康な皮膚にですねこのコロナウイルスがついただけでは感染はしません。
しないですね、
はいはい、手についただけでは感染成立しないんですけれども、はい、手はあのウイルスを運ぶ道具になってしまいますので、うん、はい、そのウイルスがついた手で目や鼻口の粘膜ですね、はいはい、粘膜につくと感染が成立しますので
触ったことによる感染ですね、
はいはいはい、なので手洗いが一番大事ですね。
はい、
で手洗いはですねたとえ石鹸がなくても水だけでこう20秒洗い流すだけでウイルス量を、はいはい、100分の1に減らすと言われて、うん、
はい、
手洗いだ水だけの手洗いだけでも有効ですし石鹸を使った手洗いはですねウイルス の膜を壊すことができますので、うん、はいはい、さらに有効ですね、はい、で手洗いの際はですね指先指の間手首手のシワなどですね汚れが残りやすいとされていますのでこれらの細かいところを十分に念入りに洗っていただくことが重要ですね、はいはい、また近くにですね、はい、手洗い場がない場合は、うん、アルコールなどのですね手指手指の消毒アルコールをですね、はい、使っていただくとまたこれもウイルス殺すことができるので、はい、大事ですね。
有効なんですね。
有効ですね、
うん、そういった市販でも売ってますよねアルコール。ああいったのでも大丈夫なんですか。
あ、大丈夫です、
ね、はいはい、わかりました。はい、
手洗いとですねまた同じぐらいマスクも大事ですね、
うん、はい、
一般的に5分の会話で、はい、1回の咳と同じぐらいの飛沫が飛ぶと言われてますので、うん、はい、なのでだからマスクをしないで大声でおしゃべりしてしまう会食であったりとかですね、はい、カラオケはクラスターが発生しやすいんですね、うん、
やっぱりマスクは大事、はい、
そうですね。このマスクが大事っていうのはですね、やっぱ症状があってもなくても普段からするこのユニバーサルマスクという概念が、はい、入ってきました、
はい、
ユニバーサルマスクっていうのも発症する前からやりましょうというマスクの概念なんですけれども、うん、はい、アメリカの事例でですね、はい、美容師2人がですね、うん、新型コロナウイルス感染症にかかってしまって、はい、この2人はですねでも発症する前から常に仕事中にマスクをしていたので、はいはい、濃厚接触したお客さん139名ですね。
139名、
はいはい、多いですよね。
多いですね。
誰にもコロナ感染させてなかった
と。移してないと、
はい
はい、マスクのおかげ。
マスクのおかげ大事ですね。また中国からの報告ではですね、
はい、
発症前から家庭内でマスクをしていたことで、はい、家庭内感染を 79% 約8割ですね。
これも8割ですね、
はいはい、減らしたということが分かってます。
はい、
ただですねこれは症状が出た後発症後にですねマスクをつけても家族への感染は減らさなかったということも分かってますので、はい、それぐらいもう症状があってもなくてもですね、
はい、
日常的にマスクを使うことが大事っていうことがこれからも分かりますよね、
はいはい、やっぱりじゃあもう普段からマスクをつけるっていうのは、
はい、
有効な予防の手段ということになるわけですね、
はいはい、そうですね、
はい、ありがとうございます。あと今後のですね、まあ飲み会シーズン等々もあるんですけどどういった生活を送ったらよろしいでしょうか。
そうですね、もう今12月で忘年会シーズンですよね。
そうですね、
はいはい、会食はやはり注意した方がいいかもしれません、はいはい、いわゆる飲み会のようにですね飲んだり食べたりする場面はですねどうしてもマスクを外してしまうので、はいはい、
そうですね、
でかつおしゃべりに花を咲いてしまいますよね、はいはい、なので感染が広がるリスクが高いです、はいはい、
ここから先ほど言った飛沫、
はい、
感染につながると、
ね、はいはいはい、クラスターも生みやすいと、
はい、
なので外飲みをもしされるのであれば、はい、対策を取る形でそれが少人数で短い時間でです、
はいはい、
でなるべく普段一緒にいる人とですね、はいはい、なので家族で行かれるとか普段一緒に住まれている方で外飲みするというのはもうあまり大丈夫かなと思う、はい、あとは深酒はしご酒を控える、
はいはい、
ことです、
はいはい、そうですね この飲み会だとね2次会3次会も楽しみな方もいるんですけど1次会で帰ると
そうですね、
いう感じですかね。
ちょっと2次会はもう今年は我慢した方がいいかもしれない
、はいはい、
適度なお酒を飲んでください、
はい。
またですね、あの会食のクラスター調査を行ったところ、はい、厚労省のクラスター対策班がですね、はい、あの橋を使い回しをしたこのお箸を介して感染が成立した事例も報告されていますので、取り箸みたいな箸とトングとかですね、はいはいはい、そういうのは使い回しせずに一人一人で、うん、あの使うようにした方がいいかと思います。また食べ終わった飲み終わったらでもそのおしゃべりすればまたマスクをこまめにつけていただくというのがいいと思います、
は
い
は
い、
なかなか飲みながらねマスクしてていうのもねなんか変な感じではありますけどやっぱりそれがおすすめとも
う今年の新たな飲み会
新たな飲み方、
はい、新たな飲み会、
はいはい、分かりました。
またお店を選ぶ際はですね換気適切にされているかなとかあの感染対策を工夫されているかなとか確認されて、はいはい、またあのガイドライン遵守したお店あのいわゆる、ま、守られていた遵守されているお店というのは、はいはい、あの貼られてますのでシールが、はいはい、それを確認してください、はいはい、
分かりました、はい、なかなかあの厳しい飲み会だなという感じもしますけど、
は
い
すね今年は
まあ、我慢しながら飲み会もやると感染を広げないということですかね。
はい、
はい、分かりました。あとあの先生あの、まあ、家にこもっていれば大丈夫じゃないかというのもありますけどその辺はどうでしょうか。
そうですねもう確かにあの家にこもっていればあの4月のようにですねあのロックダウン的な感じになって家にこもっていれば感染リスクは減るかもしれませんが、はいはい、やはり身体的にもで、はいはい、精神的にも自宅の外での社会生活というのは大事ですよね。
ヤーグマになってしまう。
ヤーグマももちろん大事なんですけどね、やっぱりこう、はい、人との関わりももちろん大事なので、うんはい、ただ重症化しやすいというリスク要因はですね、はい、あの高齢者、
はい、
高血圧、うん、心臓病、はいはい、糖尿病ですね、また慢性呼吸器疾患、いわゆる肺の病気ですね、うんはい、などの基礎疾患のある方とされているので、うんうん、おそらく定期的に通院されている方も多いと思うんですよ、
はいはい。
ただやっぱりこう家の外に出て病院でコロナもらったらどうしようということで、はいはい、感染することが怖くて病院受診をためらっている方もいるかもしれませんが、うんはいはい、やはりですねこういう基礎疾患のある方はさらにですね逆にあの普段から持病をコントロールしていくことが大事、はい、
普段からの生活が大事と。
そうですね、
ですね、
はいはい、医療機関もですねもうきっちり感染対策を行ってますので、はい、あの必要な受診であったり定期的な診察であったり、うん、あの検査はですね、はいはい、先延ばしにはせずにこれまで通りきちんと受けて、はいはい、
ちゃんと定期受診をすると、
はい、必要なお薬をきちんと飲んで対応された方がいいですね、
はいはい、あの地域の方でも鹿を、ね、行きたがらないとか、はい、そういうちょっと組合員もいたりとかね、うん、するんですよ。あの、まあ、定期の、ねはい、受診をやっぱり行かない、
はい、
怖がって行かないっていうのもね、結構ありますね、
はい、でも大事ですね。もうコロナはもうあと1ヶ月で終わるって分かってるわけではないですので、はいはい、もういつまで先延ばしにしても、うん、もうキリがないですので、はいはい、今のうちにきちんとコントロール
ちゃんとやると、
はい、でもうコロナ禍で不自由感じてる方も多いと思うんですけど、はい、もうこの時期にですしっかりと自分の体を見直すいい機会かもしれませんね。
なるほどね、はい、そうね、ちゃんと自分のケアもしながら対策もするっていうのは本当大事かなと思いますね。
はい、
であの最後にですね、まあ、コロナのワクチンなどはどのようになっているかちょっとお聞かせ願いますか。
そうですね、もう今あの世界的にコロナのワクチンはまあ、激しく動いておりますが、はい、日本は国内はですね、はい、ファイザー製薬と6000万人分 の契約を完了していると報じられていて、はい、あの急いで承認に向けて動いているとなっています、はいはい、まあ、海外ではですねもう早くてイギリスの方が一番乗りでワクチンが始まるというふうにされていますが、はい、かなりワクチンができた当初と比べてかなり効果があるということが分かっていますので、うんはい、ただファイザー製薬さんが作られているワクチンはですねマイナス70度ってものすごい超低温です、
ね、
なかなかこうコールドチェーンというんですけどワクチンの管理が難しいなと言われてますが、うんはいまあ、それを、まあ、差し置いても効果がある可能性が高いと分かってますので、うんはいはい、非常に期待が持てますよね、はいはい、楽しみですよね、
はいはい、どうもありがとうございます、今日はですね沖縄共同病院の安藤先生にですねお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のですね、安藤先生お話を伺いました、これからもですね、ラジオを通して 沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部0988509004までお願いいたします。次回は沖縄協同病院リハビリ室の中ほど直子歯科衛生士をお招きし、オーラルフレイル口腔ケアについてお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、また来週木曜日14時半にお会いしましょう。